はい、ドカドカボコボコの後半です、はい、ね、やっぱね、このシーンを話したいなっていうのをずっと上げていくと全部話すことになってしまうんですね。はい、てなわけでですね、レイベンっていうキャラクターですね、昔うっちゃんなんちゃんのやるならやらねばでなんちゃんが真似しました。
ナンバラが
なんちゃんがこの、このね、あのリーゼントにしてウィレム・デフォーの顔のメイクして、あのここのね、頬のね、頬骨のエラとか書いて、で、あの魚屋のこのね、エプロンつけてやってましたよ。
あ、なんかやってたような
気も、ヌンチャクとか使うやつ、鎖釜ヌンチャク
やってたような気もする。
ふぅーとかってやるんですけど、全部自分に当たって、あの全然あの
勝てない。あー、出てきたよ、画像出てきたよ。
出てきた。
あー、なんかあったあったあった。
これ当時の世間的に受けたんですかね。
世間的には全く受けてないけど、本人とか身内には爆笑なんでしょ
う。そうですよね、うん、当時そうですもんね。だからあのトンネルズとかうっちゃなんちゃんのこういうコントって、やっぱ自分たちが面白がってなんぼ、
いかに現場で笑えるかだからね、みんなが。
だからやってることは東京ミルクコント一緒なんですよね、うんうん、世間に別に伝わらなくてもいいやみたいな、
うん、なんかよく分かってなくてもそれが普通に載ってるってやつだもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうだ、やっぱね、映画ネタコント、清流島とか使うですね。そう、はいはいはい、全然なんかうまく使えなくて自分に刺さっちゃうみたいな、はいはいはい、そういうコントでしたけど、レイベン別に格好悪くないのに、立ちなんか演技もうまいんですけど、すごい熱演なんですけど、ただすごいシケキャラっていう。で、って言ってあの素手で向かってきた結果、あのボコボコの殴り合いになるんですけど、まあね、やっぱね、あのトム・コーディが強いんですよね。で最後あのボコーンボコーンボコーン、あのこれあれですよ、あのロッキー5で見たシーンですね。ストリートファイト、ロッキー5が、
あ
ー、はい、
あー、ロッキー5の最後と一緒なんだ、ね、
ロッキー5の最後と一緒です。だからロッキー5がストリートファイヤーをパクったんでしょうね。
うん、
うん、でボコーンボコーン殴り合って、最後フラフラになって立ってるところを手で押したらバターンみたいな、わーみたいな、
はい、なってた。
でボンバーズの残ったやつらのなんかナンバー2みたいなやつが出てくるんですけど、そいつが何を言うかと、ね、もう、あ、ボスがリーダーやられちまったというところで、なんて言ったでしょうか。これね、すごいんですよ。日本語で、引き上げーって言うんですよ。引き上げーって言うんですよ。
日本語で
どう、日本語っすね。
なんでいきなり日本語なんだろう。
わかんないっす。でも、英語字幕を見てみたら、Let's get out of here って書いてあるんですよ。
普通に言ってんじゃん。
レギュラーヒーレギュラーって言ってるのが引き上げーに聞こえるっていう。
すごいな、昨日の夜見てんだけどもう覚えてないもんね。
すごくないですか、
うん、
空耳アワーですよ、
うん、
今日本語じゃなかったと思って。しかもちょっとデニーロに似てるこの人、あれもしかして、あれデニーロモノマネのテルさんかなって思っちゃった。
デニーロ出てこねえわ。
デニーロ出てこなかったですね。デニーロこんな仕切り役やんないっす、うん。すごいですよ、デニーロ2の人が引き上げーっていうこの名シーン、ぜひ見てほしいですね。うん、
いいですね。
ね、はい、で、一応ね、街に平和を訪れたけども、まあ、俺はならずもんだから、なんかね、この街にはいらねえやみたいな。で、彼女にはね、あの、あ、なんだ、マネージャーのやつも、もう、あの、俺別に彼女の関係は別に何も言わんから、
うん、
より戻すなら戻したらええし、
うんうんうんうん、
お前がそう、お前がそうしたいんやったらそうしたらええやないかと。
なんで関西弁なんで。
ちょっと脳内吹き替える。
うん、
お前がそうしたんやったらそうしたらええやないのか。だからそうしたんやったらな、別にな、そうしてもない、わしも何も言わないんだけどな。って、あの、オール阪神巨人師匠がですね、うん、はい、言ってたんですけど、はい。巨人師匠がですね、俺は君の付き人になるよな、俺は何やろな、つって、パンパンやからな、つって、でも必要な時はお前がおるからな、つって、いつでも呼んでくれや、つってな、つって、去っていきます。わかりました。
全然何言ってるかわかんねえ。
俺は君の、あの、ギターケースを弾く役にはならねえよと。でも、必要な時はいつでも呼んでくれと。言ってヒロインに告げて去っていくわけですよ。ライブ会場を後にする後ろ姿かっこいいな、
うんうん、
でその子に来る、
うん、
エド・ハリスの嫁、
うん、
がどっかで見た車に乗ってきます、
うん、
マッコイが途中で捨てた車です、うん、オープンカー、いい車だろ、うん、
いい車ね、
そこで拾ったんだよ
っ
つって、
うん、
いいねっつって、
うん、
乗ってブルルルルって言って街を去っていく後ろでエンドロールが鳴り始めます、
うん、
最高。どうですか、
2回見る要素なくね。一晩で
これね、レーベンの
つまんないとは思わないけど、うん、
はい、
2回見たくなっちゃったの。これ
ね、レーベンの最後のあーって言ったあたりから、
うん、
あたりから、
うん、
あれ この映画面白いんじゃね
だからそっか
ヒロインって元もともとヒロインってどうやって助け出したんだっけと思って、ヒロイン助けるとこまで行こうと思ったら半分以上かかって、
うん、
てか半分以上かかってっていうか結構最初の方で奪還したイメージだったんですよ。50分くらいかかったですよね、うんうん、で結局最後で見ちゃったっていう。この映画
最後
意外なことに日本でしか受けてません本国だと散々な言われっぷり。
日本でしか受けてないっていうか、梅次郎さんにしか受けてないんじゃないのこれ。梅次郎さんとなんちゃんにしか受けてないんじゃ
ないなんちゃんには 100% 受けましたねこれね。
ええ、やのね、
はい、
最後さ、この主人公のやつがさ、
はい、
じゃあ俺行くわみたいな感じになってから
行くわ、なるはい、
でなんかその元カノ の, そのヒロイン、はい、歌姫が歌い出すじゃん。
歌い出しますね、はい、
でちょっとこう振り返ってその歌ってる姿を見て、
はい、
でその曲に入るわけじゃん。
入ります
ね。ああいやまあそれはいいじゃないですか、その演出的には。
いやいいと思いますよ。
でしばらくライブやるんだよ、
うん、
5分ぐらい
やりますね。
したらいきなりカットバックで、
うん、
カットバックで振り向い主人公のやつが振り向いてた顔をまた正面に向いてか行くわけ。
はい、
お前今5分見てたのと思って。
結局ライブ見てる、
ライブ見てるじゃんと思
って、これだけ見ていこうっていう貧乏
子。ちょっと振り返ったじゃないじゃん、一曲見てないなっていう
一曲見て帰る。
でもさ、
はい、
ウォルターヒルってさ、
ウォルターヒルね、
はい、でこれやっぱ日本でしか受けてないんでしょ。
日本でしか受けてないっていう話ですね、やっぱね。
万事が万事この調子だと思うんですよ、ウォルターヒルってあの、
はい、
私ビデオ屋でバイトしてたって話しませんでしたっけ。
はい、何度も出てますね、はい、
で、あの大船の東和ってところでバイトしてたんですけども、
はいはい、
バイトしてすぐの頃、
はいはい、
まあ、映画モサたちがいっぱいいるわけよ、バイト仲間でも。
まあそうでしょうね、
まだまだうちら19とかそれぐらいのペーペーですよ、
VHS 時代はね、
それこそね、もう大学二浪してるみたいな、
はいはいはい、
映画好きで大学二浪してますみたいな人がいるわけ、バイト仲間に、
はいはいはいはい、
もう神じゃん、そんな人とか
もうそうですね、
で、いまだに覚えてるその小林さんって言ってさ、
はい、小林さん、
うん、もう店のビデオ全部見たみたいなこと
を。ああ、はいはいはい、
1万本ぐらいなんだよ、
1万本見たと、う
ん、まあ多分嘘なんだけどでもまあ、
はい、
聞くんだ、聞いたの、小林さんに、
はいはい、
小林さん、
小林さん、
この店の中で一番つまんない映画なんですかね、
ほう
っていうふうに聞いたの、
ほう、
笑いながらね、したら、うーんって言いながら、
はい、
したら、ウォルターヒルのウォリアーズかなーって
出た、マイケル・パレのもう一つの代表作
なんすかそれって言ったら、
はい、
超ダセえんだ、格好がって言って、
さっき同じような話しましたけど、
そう、格好とか設定が超ダセえの、
はい、
で一応なんか北斗の拳の元ネタみたいなことを言われてっけど、
あ
っていうかもうダサすぎて無理だし、
はいはい、
話も超チープなの、ウォリアーズって言って、
あ
でもうすげえ、もうほんと学芸会みたいな全員芝居だしさ、で格好もあれでも悪いやつがちゃんと悪いんだけど全然スカッとしないのよ最後って言って、
はいはい、
へえって見てみようと思って、うん、その日、はい、バイト終わって見たの、
はいはい、
確かに全然面白くないんだよ、
はい、
あーすげえな、よくこういうちゃんとつまらないものを小林さんは見つけてくるんだな雰囲気がつまらないとかじゃなくて、
はいはい、
なんか話がむちゃくちゃだとかじゃなくて、
はい、
ちゃんとつまらないやつ
ちゃんとつまらないって難しいですよね、
うん、
それでやっぱ Z 級のやっぱ、ね、条件ですよね、
うん、そしたらねやっぱね、うん、そこからやっぱ20年近く経ってるから、
はいはい、
最近のウォリアーズは、
うん、
ちょっともう逆に一周しておしゃれとかそういう感じになってんだ、うん、
あ
ちょっとおしゃれとかちょっとイケてるみたいな部類にベクトル振っちゃってるらしいのよ、
はいはいはい、あのアメリカンニューシネマみたいな感じで、ね、
そう
すっきりしない終わり方とかなんかちょっとモヤモヤしちゃう終わり方みたいな、
いやいやウォリアーズひでえぜと、
はい、
でその流れだよねこれ、この映画、
それはもうウォリアーズの流れはバリバリでしょうね
同じだもんだって、なんか地下鉄、はい、地下鉄乗っててとか、
はいはいはい、あの荒廃した世界、あのスラム街を舞台に見たそういうやつでしょ、
うん、だ最近だって地下鉄出てくるなんだ、これプレデター2以外見てないよ
いや昔だけどまあまあ昔ですよ、もうあれはだって30年近く前ですよ、もう2とはいえ、ね、キャンディー食べるのあのシーンね、
でもあれもでもどうなんだろうね、プレデター2の地下鉄のシーンもこのウォルターヒルから引っ張ってきてんじゃないかな、
あそれで言ったら僕この間ゴーストニューヨークの幻見ましたけど、
うん、
あれも地下鉄が、
ああこれもウォルターヒルだ、
物を触る能力を得るために地下鉄にあの住み着いてるゴーストにあの 触り方を教えてもらいに行くんですよ。
あ
ウォルターヒルだ。
ウォルターヒル
だ。ウォルターヒルの影響がそこかしこに。
あニューヨークとかで地下鉄っつったらまあ 100% ウォルターヒルだね。
そうですよね。ゴーストバスターズもね、リッコーラに進んでね。
なるほど。
ウォルターヒル。
じゃあアメリカ本国ではもう2000円ぐらいしか売り上げなかったんだこれ。
2000円ぐらい。だからあれと一緒ですよね。バトルシップと一緒。バトルシップもストーリー的には王道じゃないですか。なんか宇宙人の侵略に対してジジイたちが立ち上がって、孤立無援の俺たちが俺たちの力でぶっ飛ばしてやるぜって
。最高じゃないですか。
バッコンバッコン、はい。同じですもんだって。ヒロインがさらわれた。助けに行くぜっつって助けた。だからあれですよ、ドラゴンクエストと同じじゃないですか、ストーリーライン。
ああストーリーライン、
ね、ローラ姫がさらわれて
ストーリーライン ね, ドラゴン
のねとこに奪還して
って
。
ああ確かになんでさらわれるか理由はない。
おお、よかったよかったっつって、うん、よかったよかった。でも俺は竜王との決着をつけにないといけないっつってまた旅に出るじゃないですか、うん、一緒ですもん。ドラゴンクエストと一緒ですよ。
な
ドラゴンクエスト2年前です。
そうだ、構成は間違ってないんだけど、はい、一個一個の演出がダサいからすげえつまんなく見えるんだよね全てが。
そうだからなんかね、そもそも僕ら吹き替えで吹き替えじゃないわ、字幕で見てるんですけど、アメリカ人の芝居の下手さってそうそう別に分かんないじゃないですか。
確かに分かんない。ぶっ
ちゃけマイケル・パレット、ダイアン・レイン、マジクソダメクソ大根演技らしいですねこれね。だから周りにウィルム・デフォーとかあのリック・モラニスとかあのエミ・マディガンとかっていうちょこそこできる人で固めたっていう話がありますね。
なるほど、
うん、だからなんかね、もうでそのあの空気感、その、うん、昔の50年代の、西部劇を現代に持ってき、80年代に持ってきましたよみたいな風来坊が一人、故郷に帰ってきてなんか歌姫がさらわれてなんか、ね、悪いやつと悪漢と戦うみたいな、そういうのもう飽き飽きしてるらしくて、もうアメリカの人たちは。でも当時80年代初頭 の, あの日本の人たちからするとこれが欲しかったと、こういうの欲しかった。
日本では当たったのこれ。
日本では当たったんですよ。
へぇー。
マイケル・パレもイケメンだし、ダイアン・レイも可愛いと。まあでも歌もなかなかいいと、音楽もいいと。まあでもね、はい。
本当に何、
はい、
美女と野獣みたいな立ち位置でこれ当たったってこと？
美女と野獣っていうか、イケメンかけるイケ、ね、美女っていうことでしょうね。だから
グレイテストショーマンみたいな感じで見られ
るんだけど、グレイテストショーマンっていう かトム・クルーズがまだ出てくる前なんで、
ああ
のトップガンとか、
トム・クルーズの前か。
トム・クルーズだからトップガン、ハスラー2、カクテルの流れですよね。
世の恋人たちは、みんなこれ見てたの、
うん。じゃないですか？その後、暑い夜を過ごしたんじゃないですか？びしょびしょになりながら、びしょびしょに。
ああ、そういうことか。
そういう、だやっぱね。
なんか中身なくてもいいんだな。
これ、だから、今見ると、一周回って面白いですよ。
うん、まあちょっと笑えるところはあったけど、ただ。
はい、こういうなんか小気味いい映画最近見てないっすもん、
うん、
見てないっすもんっていうか、まあ言っちゃえばジオストームぐらいですかね。
うん、見たら見た
ら、ね、ジオストームはこの匂いしました、
ね、ジオストームは。だからジオストームになったらどうなるんだってことを言わないじゃん最後まで。
そうそうそうそうそうそう、
これタイムカウントがゼロになったらどうなるんだってことを言わないのに、
結局あれでしょ、地球が終わるみたいな話ですか？宇宙ステーションが爆発するって話ですか？
よくわかんないそれが。
なんかでも宇宙ステーションが爆発せずに済みましたよっていう話。
でもなんか本当10秒ぐらいまで終わるじゃん、その、
そう
止まるじゃん、何かが。
何かがね。
何かが止まって、わーやったーとか言ってんだけど、アラブのさ王様の、
はい、
とかわーとか言ってんだけど、もう下大惨害になってる、はい、すげービルの上からうおーギリギリ助かったとか言ってるけど、
シルイルイですよね。
シャレになってないぐらい津波来てたよ、あれ。
津波来まくってましたね。
よかった。
人類が助けてよかった。
よかったと思ったね。本当にすげえチャチかったもんな、
ね、うん、でもあの宇宙遊泳のシーンとかはあのシャークネード3の100万倍すげえなと思いましたけどね。
いや違うよ、シャークネードを真似たんじゃなくてゼログラビティを真似たんでしょ。
いやそうだと思いますけど、
ゼログラビティ方向に行こうと思ったらシャークネードしかできなかった
っ。あ、そっかそっかそっか、比較対象が違った。
そうそう、
ゼログラビティ目指したんだけど結果シャークネ
ードにしかならなかった。そうシャークネードの色違い、
ちょっといいものができましたよっていう。
すごいよね、物陰からさなんか船長みたいのが出てきてさ、
はいはい、
実は帰ってませんでした、ね、いやいやいやいや、ちょっと待って、
あったあった、
いやだからすごいすごい今むちゃくちゃなこと言ってる るよと思って
「はーい」みたいな「
はーい」じゃねえ
よ、なんでお前おるんって
住んでっからここわかるよみたいな、いやだそうじゃなくてさみたいなすごいいろいろ
いろいろね、
思うとこあったわ、
思うとこ、思うとこありましたよ。はい、そんなこんなで、
はい、
ストリートファイヤー、
はい、
私自己採点95点でございますZ 級として、ジェット吸収してこれ95点、はい、素晴らしい、はい、
わかんない、どこが95かどこがマイナス5なのか
もう全然、だって何も残んないです
ね残んない、
何にも残んないです、
はい、わかりました。
トラさんのトラさんの42作目ですねって言っても多分わかんないぐらいの感じですね、うん、そんな王道ストーリー、
はい、
はい、なので、ぜひね、ビデオ屋の棚の片隅でストリートファイヤーを
見かけたらぜひ見てください
ということでいいですか、
はい、
はい、では告知、
はい、
はい、ですね、こちらが配信されるのがですね、2月の何日だ、2月のですね、あ、3月じゃん、
3月ですよこれ、
全然3月じゃん、
うん、
3月の、あ、5日なんだ、
はい、
明日明後日です、
はい、
っていうかもう聞いてる人にとっては当日とかかもしれませんが、放送禁止ミルクホール名人会というのがあります、はい、はい、放送禁止ミルクホール名人会、はい、漫才コント落語チンゲールですね、はい、こちらのですね、様々な、おバカなものを詰め合わせたですね演芸会イベントが 2days ございます、
はい、はい、
こちらですね、東京ミルクホールプレゼンツですね、やらせていただくわけなんですけども、こちら漫才パートのですね監修をなんと元ハリガネロックユーキロックさんがですね、
あ、素晴らしい、
やっていただくということ
で、 M1 2位の、
ええ、そうです、だって中川家とかとしのぎを削ってた方ですから、うん、このケンコバの元相方ですから、
ね、うん、
もっと言うと、はい、のあのゆうきろくさんが我々のネタを見て、
うん、
はい、ね、ガチで面白くしてくれるという
の
を、はい、やってますんで、なので面白さに関してはいつもね、なんか受けても受けなくてもいいやみたいな投げやり感でやってるところが、今回ちゃんと面白いものを作ると、
はい、
そこがこのタイトルの後ろについてる、これ今年はちょっと違うぞという意気込みでございます。はい。なので、ぜひぜひ来てください。3月6日、7日ですね。火曜日、水曜日で、ちょっと平日な夜になっちゃうんですけども、はい。お時間ある方ですね。ぜひぜひ来ていただければと思います。
はい。視力もね、はい、出ますね。
やりますよ。
はい。
僕も、宇佐美くんと、漫才をやったり、
はい。
ビリヤード漫才やったりしますからね。
はい。
はい、ぜひ来てください。毎日両日とも2000円でございますね。
はい。
はい。はい、御徒町駅徒歩3分の大江戸上野広小路でお待ちしてますので、
よろしくお願いします。はい、私は受付にいますんで。
はい、受付担
当。受付てます。受付てます。
はい、受付てる。はい。
ことで行きたい人はあれですかね、はいはい、ツイッターでも構わないので、
はい、
メールを、あ、DM でも構いませんし、直接ね、メールの方送っていただいても全然構いませんので、
はい、
お待ちしております。
お待ちしております。はい。そして、ちょっと前までの回でですね、言ってなかったんですけども、新庄が、ミステリーイベントに出ていたんですが、いや
出んのかい、
え、
聞いとらんわそれみんな、
聞いとらんわ、もうだってもうこれも収録も久しぶりだから、ちょっと前の収録の時に僕言い忘れてあーと思って、ここで言わないと俺もう言いそびれると思ったんですけど、実はですね、毎週末の土日にやってるってことで、ギリギリ、あ、これ3月5日か、終わっちゃってんのか、あ、終わっちゃってますけど
終わってんじゃねえか、
終わっちゃってますけど、ギリギリね、関西の方に関してはですね、宝塚公園っていうのがあるんですよ、
いいです、いいです、
宝塚公園っていうのがですね、宝塚ホテルのですね、
はいはい、
ご協力のほうで、ホテルさんのご協力のほうとですね、やらせていただきますので、3月17、18日ですね、この2日間で4回公演ありますんで、はい、こちらですね、ミステリーザサード M3、はい、というですね、イベント名で連想料理人と殺人のレシピというですね、はい、演目でございます。はい、こちらですね、私出演しておりまして、新庄と、ゼロ距離で絡めるイベントですね、こちら M3 だけとなっておりますので、ね、はい、お待ちしておりますね、
はい、
ちょっとね、いろいろと調べていただければ出ると思います、
はい、
まあ、ちょっとね、チケット代が張ったりとかね、
まあ、チケットあるんですね、
全然あります、
はい、
今のところまだね、この配信時期だとまだ大丈夫だと思いますので、
はい、
興味のある方はですね、ぜひお越しいただければと思います。
はい、
そしてね、あれですよ、ミルクホールの去年のカスカビアングラフィティの DVD もずっと作る言ってずっとできなかったんですけど、作る詐欺だったんですけど、ようやく完成を見まして、
はい、
日の目を見ましてですね、ですか、どうすればいいんですか、予約フォームみたいなのがあったと思うんですけど予約フォームみたいなやつに入れてもらえればね、入金先やら、発送
時間、劇団東京ミルクホールのホームページの方からアクセスしてもらえれば、
はい、
はい、
完全にこれ、売る なんかビジネスチャンス逃しちゃってんじゃないかなと思うんですけど、大丈夫ですかね。
大丈夫
です。大丈夫ですかね。
はい。
大丈夫ですかね。あ、びっくりした。あ、電話かかってきた。びっくりした。電話かかってくるとこれ曲止まるんですね。すいませんね、びっくりしちゃった、本当に。
はい、何かと思って。
いや、もうね、パッてなるから。母は既得かなと思って。そんなことないです。
はい。
はい、大丈夫です。はい。てなわけで、いろいろとやってますんでね。はい。お待ちしております。はい。じゃあ、お便りの方、
はい、
読ませていただいてもよろしいでしょうか。
はい。
はい。お便りもね、これちょっとね、4本ぐらい、分ぐらい溜まっちゃってるんですよね。なんか前回読まなかったんで。はい。ちょっとね、どっから読めばいいのか。はい。まずはじゃあ、この方、いいですかね。ちょまさ新庄さん、こんにちは。
はい。
埼玉の大沢です。
はい。
第150、あれこれか違うな。すいません。あ、前のやつ読んじゃった。前のやつ読んじゃった。はい。はい。あ、とりあえずね、大沢さんって言っとけば、どっかに当たるだろうと思ったんですけど、大沢さんのメールがなかなか見つけられないやつですね。はい。すいません。あ、見つかった。ちゃんまつさん、しろさん、こんにちは。埼玉の大沢です、はい。今回のメールはとても長いので、ご注意ください。はい、ということで、はい。158回、俺たちのキラキラプリキュアなものを拝聴しました、はい。プリキュア界の感想ですね。はい、結構前ですね。また電話かかってきたよ、もう。ちょっと待って、今仕事中、はい、すいません。今回プリキュアとのことで正直うーんと思っていましたが、実際聞いてみて、さすがのデータマン、あ、もう電話が、はい、さすがのデータマン、新庄さんの細かい解説と熱量に。
大丈夫ですか、
ね、こう、
ですか、電話出た方がいいんですか、
本当に出ないといけないです
ね。まずいやつ
じゃないですか。山さん、ちょっと現実と非現実歌ってもらっていいですか。
いいですよ。
いいですか。
はいはいはい。
じゃちょっと、
ピンキーと一緒に話してますね。大丈夫ですよ。ちょっと。
これ、あれじゃないですか。緊急電話ですよ
。緊急電話。
ニュース速報じゃない。これ、番組の途中ですが、緊急ニュースをお伝えしますね。
ちょっと、新庄さんと一緒に、じゃピンキー座って。
はい。
どうも。いやー、どうも、ちょっと新庄さん今電話をしてますんでね。
はい、
はい、ちょっと違うお便りいきたいと思います。ネットフリックスでグーニーズを見ようということで、ワイナオさんからですね、ワイナオさん、ネットフリックスでグーニーズ見れるようになったということで送っていただきました、はい、ピンキー、ちなみにグーニーズは見たことありますか。
ないです。
お前死ねえや。はい、続いて、ゼロワンさん、ちゃんまさん一押しの映画、人生はシネマティックを見に、大雪時に1500台立ち往生の起点のシネコンに来ました。雪は降っていないのに現時点貸し切りです。みんなウルヴァリンの人主演のミュージカル見に来てるのかなっていうことですけれども、ピンキーさん、人生はシネマティックは見に行かれましたかね。
いや、ごめんなさい、全然見てないです。
バカ野郎、何やってんねん、ボケが。続いて、あとこれですね、ウルヴァリンの人主演のミュージカル、これ何言ってるか分かります、グレイテストショーマンですね。これ見に行きました。
ごめんなさい、
お前何も見てねえねえか、何も見てねえねえ。ピンキーはちなみに、じゃあ今年入ってから何か見た映画なんだろう、なんか。
ああ、今年編入って映画見た映画は、うん、ちゃんまつさんから借りた映画ですかね。スクールオブロックと
ニューシネマパラダイス。
はい。
どうだったの、感想は。
いやー、やっぱスクールオブロックの方は、まあ、あれですよね、なんか海外版 GTO みたいな。
ああ、はいはい。GTO ってどっちを指してるわけ、ちなみに。
はい。
誰 ?GTO っていうのは誰ピンキーの中で GTO は誰がやってるの。
ああ、そういう意味のやつですか。うん、誰
鬼塚は誰がやってる
の。鬼塚は、エグザイルの人。
あ、オッケー、お前。イグザイルの GTO なんかねえよ。
ないです。
ねえよ。
そっちなんですよ。
マジで。
はい。
いや、すげえな。ソリマチのことを知らねえんだ。ああ、大丈夫でした。
さんまさん。
はい。
ピンキーがちょっとなんか、はい、ピンキー叩かれすぎじゃないですか、ちょっと。
大丈夫でした？
大丈夫でしたっていうか、何もなかったのが逆に怖いんですけど。
いや、電話大丈夫でした？
電話かかってきたんですけど、その電話かけた人に電話をかけ直したらですね、
うん、
自分はかけてないの一点張りですよ。
うわ、うぜ。
切ってもかかってくるやつが。何これ、
うぜ。
怖いんですけど。
うぜ。まあ、大変なことが判明したよ、お前。
どうしたんですか？
ピンキーの中での GTO は、
GTO は？
イグザイルのやつのことを言うらしい。
イグザイルの GTO なんかねえよ。ソリマチしかねえよ。
ねえよって今言ってんのに。ソリマチの GTO 知らないんでしょ。
ソリマチの GTO 以外に何があるんですか。
だからイグザイルの GTO しか知らない。
アニメとかはあった気がするけど。ソリマチの、イグザイルって何？
あんまり覚えてないというか、やっぱ、その子多分小学生くらいだったんで。
でんでででん、でんでででん、でんでででん、でんでででん、でんでででん、
痛いことを言えない
俺がスタジオから、はい、スタジオでさ、
はい、
スタジオで TMC のスタジオでさ、はい、上から2、6のテーブルをこうやって持って歩いてきてたら、はい、美術さんがさ、はい、座ってるわけ階段の下に、
はいはいはいはい、
なんだこれ邪魔だなと思って、
はい、
でも邪魔っていうのもあれだから
邪魔だな
って邪魔なんだよ確かにですいません、
はいはいはい、
すいませんちょっとあの机持って机通るんですいませんって言ったら、
はいはいはいはい、
あのタンクトップ着てる、
はい、
反町が
本人が、
うん、あすいませんって言ってそれでどいてくれたんだけどこれ、はいはい、完全に GTO やないけど
本人ですもんね
そう
すっごくないですか
すげえ俺今 GTO どかしたと思って
すげえ
タンクトップ着てから分かんないんだよ
グレートティーシャーをお兄さんを一歩退かせた男
タンクトップ着てから分かんない
山の不動みたい
タンクトップ着てから美術さんだと思ったらさ本人だったでおなじみの GTO だよお前
すげえさらにモアグレートティーチャーシャンマツなんです
けど、うん、ね笑っちゃったけどそれはいやすいません全然いいっすよみたいなじゃあいやそりゃそうだよない
い人なんすね
いや全然普通だ
あじゃあよかったっすね
っていうお便り
そのお便りどこですか
えお便りの最近ね最近のや
つ最近ですね、うん、最近ですねあ分かりました、じゃあさっきの大沢さんのメール戻っていいですか、
うん、
はいすいませんプリキュアの話でしたね、うん、はいプリキュアのね、はい正直うんと思ってましたが実際聞いてみてさすがのデータマン新庄さんの細かい解説の熱量に引き込まれました素直にとても面白かったですありがとうございます、はいはい例えのバキの死刑囚編はとてもツボでしたと、はい、バキの死刑囚ね、
はいはいはい、
確かに一理あると思いました、はい、それ以上で見たくないです
、はい、先日タイガースキャストの皆さんと四国の秋に行ったんです、
はいはいはい、秋キャンプね
秋キャンプの
秋キャンプって僕秋にやってるんだと思ったんですけど秋でやってる
地名です地名
でしたねはいすいません
秋に行って、
はいはいはい
タイガースキャストの皆さんと交流を深めたんですけど
ええ
あの鍼灸師さんっていう岩みたいな顔の人が笑いながら、
はいはい、
いやプリ新庄さんって本当にオタクなんですねブブブブブブブって言ってため
ちゃめちゃそれ鍼灸師さんに謝った方がいいんじゃないですかねそ
れはずーずーずーって言ってた
僕はいいですよ僕は別にいいですよ
いやほんえその何今まで、うんまあ、アニメとかはやや好きだけど、うんうん、そのオタクっていうキャラを演じてると思ってたらしい鍼灸師さん
はあなるほどね
そういうそれ演出だと思った自分
あじゃあアイカツの回とかは聞いてないわけですね
そうそうそう、まあ、いいでプリキュアが好きだっていうのをガチでプリキュアの話をしてるから、はい、あこの人本当にヤバい人なんだなっていうふうに思いましたって言ってた
なるほどあ貴重なご感想ありがとうございます
いや本当にやばいんだなうんうんうんうんうんって言ってた
それはこのマイクの前でやっちゃいけないやつなんですよねちゃんまつさんのやつはねはい
鍼灸師さん喜んで
た、はいはい、じゃあよかったです、はい、キュアパルフェのね何でもありかん戦隊ものでよくある6番目の前に、はいね、6番目の選手はチートのセオリー関係かもしれませんね
はい、
はい、そうですね、うん、僕もその通りだと思いますはい、新庄さん熱にやれて無償に魔法少女つながりで大魔法峠が読みたくなったので早速帰りにブックオフに寄りたいと思いますはい大魔法峠あの大和田秀樹先生の漫画ですね、はい、魔女っ子の、形してるんですけどもやることが、サブミッションっていう肉体言語っていうねアルゼンチンバックブリーダーで悪い人を、殺すとかそういう感じですはい
それ
キルゼムオールね、
はい、それ漫画
漫画です大魔法峠はい、
知らない
あそうですか
面白いそれ
面白いと
思う村に行こう村に行こう
村に村は今焼き払われる危険性があるんでちょっと本当に
村に行こうい
つ焼き払われるか分かりません
ちょっと村に行こうい
つ焼き払われるか分かんないですよいつ核の炎がてれれれれれれれれれれれなるか分かんないですよこれてれってなるか分かんないですよ本当にはい話を変わって前回お便りで読んでいただいたラーメン店のライライ店についての推進ですがどうしても仕事からニンニクが入った料理が食べられないので店員さんにニンニクが入ってないのはどれですかと聞いたところ
全く同じ話じゃねえかこれ
これ追伸って再提出って言ったんでね、うん、本当に送ってきてくれました、はいうん、A 店は味噌以外ならかっこ入っていないので大丈夫ですよと言われました
味噌は入ってるってこと
だ B 店は味噌ならかっこ入っていないので大丈夫ですよと言われました
逆だよそれ言ってることで
再度A 店に行った時は店長に絶対醤油にしてください他は入っているのでと言われましたという流れですわかりました
なんか味噌は入ってるってことでいいの
A 店は、味噌以外なら入っていないB 店は味噌なら入っていない。サイド A 店に行った時は醤油以外は入って
ない。わかんないよ。何言ってんの。
何このリアル脱出ゲーム。何なんだよこれ。
嫌いなんだよ。
何なんだよこれ。 この A この集合のあの数学のこの空集合みたいなそういう
文系のうちらには無理だって
空集合ファイみたいなそういう A 集合 B 集合みたいなそうやめてください本当にそういうのね図にして送ってきてください本当に結局どうしたんだろうってもわかんないですとても分かりづらくすみません、うん、本当だよもうねはいっていう話ですはい。これ全部読んでいいですか長いですけど、はいはい、スーパーロボ対戦のことで追伸なんですが実は初プレイはワンダースワンというゲーム機のスーパーロボ対戦コンパクトです、
うん
はい、その後ロボット対戦 F をプレイしました、うん、なんかピンキーが反応してるけど、
う
ん、やりましたか、はい、ワンダースワン
いやワンダースワンはやってない
そうだよねワンダース
ワン前
だもんブイーンっていうあの起動すると
よく分かってない、ね、よく分かってない、
はい、当時は意外にもオタク知識が浅かったのでキャラクターすら満足に分からず ゼクスマーキスというキャラクターをゼウスと連呼したりあの、ね、ガンダムウィングの、
はい、
途中で登場するガンダム試作1号機 GP01 フルバーニアをフル改造して友達に惹かれたりしていましたちなみにこのフル改造した GP01 フルバーニアはとても硬くて動きもいいため正直ササビーよりも強くクワトロの最終決戦に臨むというロボット対戦プレイヤーではあまりしないであろう活躍を見せました、はい、まあねそうですね、GP01 は確かにまあ機動性はいいですけどあんまそんな強くないですしその後ステーメントがあのね、なんですかあのジェンドロビウムとか出てくるんでそこでかね強くしても正直って感じです、はい次回テーマは2018年冬アニメとのことなので僕の一押しはポテピピッコですと、はい、最後にこのメールを書いてる知ったとても気になるドラマを紹介して失礼します私気になりますということで紹介していただいたのが、魔法戦士マジマジョピュアーズというですねこちら実写の
マジマジョピュアーズ、
はいはい、なんか最近ねテレ東で
やってる
のが今春放送予定ということで2018年4月放送予定なんですけどこの中のですね、気になるところが、敵幹部、ジャマジャマ団のメンバーとしてですね、出てくる邪魔男爵役、うん、この方遠藤健一さんこのホモダホモみたいなメイクをしてですね、はい、
メインターゲットの年齢が2歳から5歳と聞いてがぜんやる気が起きた
遠藤さんもそれ美味しいと思っちゃってんじゃんもう
遠藤さんは仕事を選ばない
ああ
ということでね、はい、あのマジマジプロピュアーズちょっとね、ちょっと楽しみになってきましたね。
はい、
これ
今年の春から、
今年の春から、
まあまあまあちょっと見てあげてもいいかなっていう気が
して、実写ですからね。うん、実写ドラマなんか結構ぶっ飛んでるの多いですもんね。なんかね、あの伊藤くんのあのジャンプ漫画好きな人のやつとか、
なるほど。
なんかあのテレ東でやってる電影少女の前の日にやってるやつとか。なんだっけ誰だっけドラゴンシールのコスプレしてる人が出てきますよねなんかね普通にあの有名な人が有名な人が普通にジャンプキャラのコスプレ、そういうのありますねはい次まして三影さんありがとうございます、はい、ちゃんまつさん新庄さんお疲れ様です俺たちの冷蔵庫マンさんが絶賛していたスリービルボードを見てきました
ああ
正直よくわからなかったです。でも
途中で
眠くもならなかったのでつまらなくはなかったはずです。うん、とりあえず警察署長がかわいそうでした、うん。何が起こるんだろう、どうなっちゃうんだろうと思いながら見ていたのですが、結局最後まで何も解決せずすっきりしませんでした。ただ、妙な要因が残っていて、時々思い出しては3ビルボードとは何だったのかと考えてしまいそうな作品だと思います。新庄さんがどれくらい出てしまうか気になるので、ぜひ見に行ってみてください。最後に、ちょっとネタバレ含みますが、僕のお気に入りシーンは、暴力警官が署長からの手紙を読む感動的なシーンを火炎瓶でぶち壊す主人公のババです。はい、
やっぱりね、あのシーンはね、
このシーンはね、やってね、涙なくしちゃ見れない、
ね、見られない、見れないよね、
思わずね、爆笑しすぎちゃってね、笑い泣きしてしまいました、
ね、ちなみに見に行って
行きましたよ。
あの睡眠は
ほぼせず
ほぼってなんだよ、普通しねえんだ。
ほぼはね、あのね、看板屋のお兄ちゃんをあの不良警官が窓から投げ飛ばすところですね。
あそこは寝てたんだ。
あそこのシーンだけちょっと寝ちゃいましたね。
でもどこ寝てるかっていうのを自覚してんだったらいいか。
そうそう、その後包帯ぐるぐる巻きの警官が病院で会うところで、あ、何があったんだなっていうのは悟ったんで大丈夫です。
あー、いや、ね、あそこ良かった
ね。あそこ良かったですね。こう3ビルボードね。
あのね、
でも、
うん、火炎瓶でね、
はい、
警察署に火炎瓶を投げ込んだ時点で、
はい、
もうさ、普通じゃありえないじゃん。
今までやってた
のはもうなんか
あの提示してたテーマはもうおじゃんじゃないですか。
そう
だって警察がちゃんと捜査してくんないのに娘がレイプされて殺されているのになんで警察ちゃんと捜査してくんないんだっていう
怒ってるだけだったもんね。
正義を振りかざしているはずなのに完全なるその蛮勇行為に出てしまった。
それに警察捜査をちゃんとやらないってことに対して警察署に火炎瓶を投げ込んだらもうテロだからね。
テロですよ。テロですよ。だって看護師さんが面倒見てないくれないっつって、府庁をボコボコにバットで殴ると一緒ですよね。
本当にあそこ一戦で あのシーンであの映画一線超えたよね。
超えましたね。あそこまでやっちゃダメですよ普通に考えて。しかもその暴力警官も不良警官も最初はなんかね、いろいろ黒人差別したりとか、うん、ね、そんなちっちゃいことに構ってられねえんだよこっちはみたいなこと言ってあとね、いろいろ暴れたりとかしてるんですけど、その前のシーンで、あ、違う、そこのシーンか、あそこの前のシーンかで、あのウディ・ハレルソン演じる所長名優ウディ・ハレルソン去年の2017年新庄ランキング第1位のウディ・ハレルソンですね。ね、ガンで夢行くことないっていう中、このおばちゃんのプレッシャーがきつすぎて自殺しちゃうっていうおばちゃんのプレッシャーきつすぎて自殺追い込んでるんですよこのママ。
いや、あのね、はい、この映画で見終わった後にいろいろ考えたんだけど、はい、いや、いい映画だよこれ。
いい映画ですよ
これ。だってスリービルボードってなんでスリービルボードっていうか、まあその、あの3枚の看板の表と裏でしょ。
ああ
で、あのウディ・ハレルソン、
はいはい、
あのババア、
うん、
で、火事に巻き込まれる
若手の警官、
その3人の最初に持つ印象と、は
いはい、
あの見終わった後に持った印象っていうのは全部裏表なんだよ。
はいはいはいはい。
あ、そういうことかと思って、
はいはい、
すげえなこの映画と思って。
ええー、
おばちゃんとかさ、最初娘がレイプされてみたいな感じでさ、はい、結構かわいそうだなと思ったけど、
ね、
結果的にはもう
最初同情なんですけど、
うん、同情から入る。結果的に警察署に火炎瓶投げ込んでるから
むちゃくちゃですよだから僕だからね、
ブワーッと吹き飛んでたもん。
しかもそのなんか不良警官も死んじゃったあの、ね、
そうそう、
所長の遺言書をね、
そう、
お前に手紙がある。
そう、
所
長感動的なシーンなんだよね。
感動的なシーンで、
お前はもっとやれるはずだみたいな。
お前はもっとな、周りに気を使って、人に優しく
そう
することが、
そうそう、金八みたいなこと書いてあるんだ
よ。そうそうそう君はね、もともと僕は とても君のことは嫌いでした、でも君はとっても優しい心を持ってる、そういうね、お前の志は本物だとね、そういうのを読んで改心しようとしてる後ろでガンガンも火燃えてかわいそすぎる。
びっくりするよ、吹っ飛んでたもん、
ね、しかも あのあんちゃんなかなか気づかないですよ
ね。
そんだけ燃やしたら気づくだろうと思うんですけど、
あいつだってあれだ、アバ聞いてたからよバカだ、
アバ聞いてて気づかでなんかあっちやと思って振り返ったらもう手遅れなぐらい燃えててやべえと思ってガシャーンって窓突き破って脱出するけど火だるまにな
ってるっていう、かわいそう。
それでなんかね、あのマリオみたいなあの小人のおっちゃんがバサバサバサって火消してくれるんだけど、ババアがザマーみたいな顔して見てるっていう。
ババア容赦なさすぎ。
だからね、僕はスリービルボードっていう映画ですけど、僕の中での放題はミズーリ州の意地悪ばあさんです。
うん、いや本当だよ。まあいやでもね、いい映画ですよ。
まあね。ちょっとね、終わり方もなんかアメリカニューシネマ的な、なんかね、目的見失っちゃったけどまあいっかみたいな。
いや、やるんだよ。
やり
に行くんだよ。
やりに行くかっつって行くんだけど、うん、多分まあでもこの2人はや本当にはやらないんだろうなっていう余韻をね残しつつなんですよね。
いや、やるな。
やっぱやっかってなるかもしれないですね。
なんかね、それっぽい2人組を見つけてやるな。
それっぽい2人組、もう誰でもいいから
やるか。やるな。いや、あの2人はやって帰ってくると思う。
やってくれますかね。
うん。
ね、
うん、
ぜひ見てみてください。今年ね、話題の映画ですね。
いや、話題の映画です。
アカデミーもだとかね、上演男優賞でね、うん、あの不良警官の人とかね、ウディ・ハレルソンも
ノミネートされますから。ウディ・ハレルソンちゃんと会いに来てんのに
ババアに、ウディ・ハレルソンね、別に
ババアにちゃんと会いに来て、ちゃんと職務全うしてるわ。
そうそう、ちゃんと筋通して話し合いに来てね、こういう理由で
ないわ
って言ってる。そう、ババアが全然聞く意味もたない。
全然ないわ。
ガンガンプレッシャーかけてくるしたらなんかね、あの尋問中に所長がチーブッ、あ、ごめん、悪気はなかったんだよっつって、
いやいや、ないないない
みたいな。したらそのまま救急車で運ばれる
カッペンみたいなさもんね、それに対しても
ババアマジひどい話ですよ、あれ。
ババア強かったね。
はいはい、いいですか。もう一個ちょっとね、
はい、
メールいただきましたんで読みます。はい、村上龍原作69をお願いしますと。映画ですね。はい、あ、こちらトニーさんですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、怒りのエリソンイル監督ですかね。はい
はい、
カノンのね。はい、そうです。初期キャリア作でもあり、はい、妻夫木聡をはじめ豪華キャストで楽しめたバカ映画だった気がします。数年前に見たのですが、若き星野源が校長室で丸々するシーンが強烈すぎて、それ以外は良き青春映画だったなぐらいしか思い出せませんが、村上龍映画では一番親しみやすい作品かなと思います。スタヤに間違いなくあるかと。 走れ一郎とか大正マイフレンドとか映像作品のそこそこ多い村上作品ですが、割とプレミア値がついてるのが、傷ですね、いつか、映画限りなく透明に近いブルーを見ようと未だに VHS デッキを所有してますが、そのためだけにソフト自体が中古で1万5000円したりするので視聴のしやすさだけでも69はいい映画なのかと思います。ということで、これ
まあ、ちゃんと見てないな、多分
僕は多分見たんですけど、
新宿見てそうだよね、
あれでしょ、あの安藤正信とかの、
うん、
なんだっけ、バリ風するやつでしょ、うん、学校に立てこもって、
うん、
あの星野源が校長室で丸々するシーンは多分これオナニーするんだと思うんですけど、違いましたっけ、タッチバックでしたっけ、
どうだったっけな、
なんか多分そういうような感じの妻夫木くん、安藤正信、うんとか諸々のあの人出てたかもしれないですね、あの新井博文さんとか出てたかもしれないですね、わかんないですけど、はい、なんか見たな、
いや覚えてないでしょ、
なんかね、この頃に見た69アイディン&ティティロッカーズっていうのでぐちゃぐちゃなしとわかんない
ですね、わかんないね、見直しますか、
見直しますか、青春映画ですからね、
うん、
青春、村上龍でも別に僕そこまで好きじゃないっていうか、大丈夫マイフレンドをここで出します、
理由ね、
大丈夫マイフレンドってこれあれですよ、デビルマンと並ぶぐらいの伝説映画ですよこれ、
あらそういうこと、
あのイージーライダーのあの人が出てるんですけど、すごい大物俳優さんが出てるんですけど、
デニソッパ
ー、デニソッパーじゃないかデニソッパーじゃない、もう全然人の名前ではない、うん、デニソッパーじゃない方なんですけど、うん、なんかね、あの宇宙人でなんかね、僕はセックスすると精子の勢いが強すぎて人間の脳を破壊してしまうんだけど、セックスのあの射精の勢いがマグナム弾ぐらいの強力さでスパンパチューンって言って、
大変だね、
うん、そんなやつ、あれでもで僕大丈夫マイフレンド見ようと思って探したんですけど、これもないんですよね、 DVD、
くだらなすぎてね、
くだらなすぎて本当にあの VHS で1万5000円のレベルだと思うんですけど、なんかね、まあ Amazon プライムとかでないですかね、はい、もう一個ぐらい行こうかな。
はい。
1個ぐらい行っちゃいます。はい。ちょっとツイッターからいただきました。カリン的場さん、ありがとうございます。はい。ミルク放送局、本当に面白かった。あ、これはプリキュア界の
話ですね。はい、
プリキュア界か？あ、はい。旦那さんと大笑いしながら水先ついたもん。冒頭の牛丼、つゆダクダク話も面白くて、今日牛丼食べに行ったし、つゆダクで注文するがやっとでした。ダクダクは無理言えないと、
うん。
マジンガーずっと私には縁のない話かなと思ったけど、ちょっと興味持てた。一番ツボだったのは、空を埋め尽くすプリキュアみたいな発言があったところです。
みたいな発言じゃない、そのまんまがあったわ。空を埋め尽くすプリキュアってなんだよ、もう。
プリキュアオールスターって
映画するだけでおかしいじゃん。
いや、必ず予告編とかにもそのシーンは絶対入ってるので、
空を埋め尽くす
プリキュアが。空を埋め尽くすプリキュアの大群、40体のプリキュアみたいな、そんな。
40体そんな多くねえし。そう、一クラスぐらいじゃん。
でも、一画面に40人、色とりどりのプリキュアがブワーいたら、
そういうことね。
壮観ですよ。いや、本当にありますからね。あ、プリキュア界なんか知らんけど、ちょこちょこと反響ありましたね、なんかね。
まあ、誰も取り上げないからね。
そうですね。はい。三影さんプリキュア界の感想はありがとうございます。はい、新庄さん、残念ながらアベンジャーズは1963年から始まっております。原作はということなんですけどね。あの、プリキュアオールスターズね、アベンジャーズよりも先にやってましたよって話
だ
ったんですけど、うん。まあ、漫画はね、そんなこと言ったら、手塚治虫の漫画なんて全部繋がってるようなもんじゃないですか。スターシステムで。あと足立みつるの漫画も全部あのやってる、あの、あ、これ役者さん同じなんだろうなと思って、
そう、演者は一緒だよ
ね、
演者一緒台本がその人と違うっていう、
あと、
ね、渡される台本が、
あと、あのゴジラの映画でも怪獣送信劇っていうね、あのバラゴン出てきたりラドン出てきたりバラン出てきたりみたいな、あ、まああれはね68年ですけどありましたし、まあそういうクロスオーバーいっぱいあるわけですよ、はい、あ、でね、あの同じ方三影さんですね、あのゆるキャンの、
はい、
ゆるキャン5は少し泣けたということで、ジャマさん。
5話ですか、ゆるキャンの5話。
5話です。はい、
ははは、
たった今この気持ちが分かりました。2人の綺麗だねからのエンディングへの流れが素晴らしい。はい、ゆるキャンね。ゆるキャンなんか、ジャマさんそれまではなんかあんまりいまいちみたいな。ガチキャン思い出しちゃうってちょっとあんまりみたいな話だった。
ハードキャンだったから。
ハードキャンだったから、
ね。ハードキャンだった
から、ね。ハードキャンですね。
まあ、あの5話のラストはね。
ああ、よかったですよね。
まあ、間を取ったしね、
はい。なんか別々のところでキャンプしてる、うん、メインの女の子2人がそれぞれ夜景を携帯で見せ合う
っていう、あの、あそこ間を取ったからね、
長野の夜景、
あの間がなかったらおじさんする、おじさんするだったけど、
いやー、ゆるキャンすごい、その空気感であったり間であったり音楽もいいですし、
なんか俺ナレーションの人の声がムカつく、
ナレーションはスネークの声じゃないですか、大塚明夫ですよね、
そう、いやでも合ってない、
めっちゃいい声じゃないですか、
全然合ってない、
めっちゃいい声じゃない
ですか全然合ってない、はい、あの人はないと思う、
そうですか、源太鉄章だったらよかったですね、うん、じゃあね、 はい、あ、で、あの高木さんね、気まぐれロマンティック最高でしたねと、ハイレゾ版買ってしまいましたということで、あのエンディングが変わっちゃってちょっとがっかりな話だったんですけど、あれなんか2週ずつ変わって
高木さんのやつね、
高木さんのやつ、ね、はいはいはい、あの後ジュディマリの、
ね、
自転車になったりですね、
う
ん、最近だとあのチャットモンチーになったりとかしますんでね、うん、そういうシステムになるんだなと。
2話ずつ変わって最後に CD 買わせたやつでしょ、
はい、そうそうそう、
アルバム買わせたいパターンでしょ、
そういうことですね。カラオケ上手の高木さんっていうことが言いたいのかなと
思
った
んですけど、まあまあ買うけどさ、
うん、僕も買うけどさはいはいはい、新庄さんが AT1 の養成所に行っていたら、あるいはマウスの養成所に受かっていたら、今頃サイド M にいたかもしれないなってことなんですけど、
なんかどういうこと、
あのアイドルマスターサイド M っていうですね、男性アイドルのやつがあるんですけどね、
あそっちにいたかもし
ん
ない、
うん、
いるわけねえだろお前いい加減にしろお前、
クズ枠
クズ枠だよ
クズ枠
クズ枠だよ、
クズ枠でね、
何言っちゃってんのよ、
そんなわけだよ、何言っちゃってんのよ、
いるわけないよ、
ね、はい、ヘビレキさんありがとうございます、新庄さん、ネットフリックスにシャークネード5が追加されていますよ、今から鑑賞されています、あ、鑑賞します、リクエストしたら本当に追加されるとは、ネットフリックスすごい、はい、ヘビレキさんね、ネットフリックスに入ったら、入ったらシャークネードが1から4まであるということで、ヘビレキさん、シャークネードは5もあるんですよって言ったら、ヘビレキさんはじゃあ、今からリクエストしますと、
って言ったら見れるようになったんだ、
はい、入ってると。
ネットフリックスガバガバやないかその応募システム、
皆さんのリクエストお待ちしておりますなんでしょうね、うん、そして鑑賞しました、まさか最後のシーンでびっくりな展開、続編に期待ですね、期待できるかこんなもん、
そんな別に期待するびっくりな展開って言っても、まあ
ドルフ・ラングレンが出てきて
ドルフ・ラングレンが出てくるっていうぐらい
出てきて、最後バック・トゥ・ザ・フューチャーと全く同じ絵面でトゥ・ビー・コンティニューと出るっていう
で、息子だけどって言うんだよね、ドルフ・ラング
レン息子だけどジジイになってるっていう、
そう、
その悲しみの方がでかいと思いますけどね、はい、もう6はいいかな、まあ、出たら見ますけどね、はい、あ、また大沢さん、ツイッターの方でいただきます、はい、ちゃんまさしんさこんにちは、埼玉の大沢です、先ほど見た映画がとても良作だったので報告します、リトル&ジャイアントです、争っていた2人が生き埋めになって100万日後に目覚めるんですが、お互いに記憶をなくして一緒に過ごすうちに次第に友情が芽生えしたりして、そのまで書いて、記述がここで途絶えております
マジで
何が伝えたかったんですかね、
なんかうちらがミスってんじゃないか、
いや別に本当に僕もあれ
コピーミス
ったかなと思ったら、芽生えたりしてそので切れてますね、
死んだか死んだか大沢さん、
ついに
書いてる最中に死んだか、
あーこと切れました
ね、かなり高度なテクノを使ってきたね、今回
キャトルミューティレーションみたいな、なん
か途中で終わるっていう、
ね、アブダクションされたとしか思えないですね、UFO に連れ去られたしか思えないですね、高度なネタを、
はい、ぶっ込んでいましたね、素晴らしい、
大沢さんは、
そしてピンキあの座布団、
ピンキ座布団あげ
て、ピンキを、うん、大沢さんに座布団持ってたげて
ピンキは座布団もらう側、好楽はもらう側、はい、もうちょっといきます、はい、ラスト2ついきます、はい、三影さん、
はい、
また、はい、映画学校の校長が語る映画興行収入1位の魅力、劇場版ポケットモンスター君に決めたということで、水戸さんのちゃんまつさんの、
あ、はい、水戸さんで見てもらえると、
はい、いつの間にか第2回が、
はい、
ちゃんまつさんとポケモンという予想外の組み合わせに笑いました、はい、そして七海シンプソンさんからも同じ記事に対して、何この最前列の地獄絵図、ちゃんまつさん負けないで、下手な映画よりハラハラドキドキだよ、
ですね、あの水戸さんで検索してもらえれば私の連載が載ってますんで、はい、ぜひね見てもらえればなというふうに思います、
はい
はい、
ちゃんまつさんは仕事だとちゃんとした文章を書けるんだなっていうのはよくわかると思いますいつもはやる気を出してないだけだ
なっていう、いやいやいや、ちゃんとね朝までかって書いてますから
なんかね、お金もらえずなんてね、本気ですね、はいはい、といったところで、
はい、
お便りの宛先は、
はい、mats@tf-tms.jp、 mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします、はい、あと LINE アットの方もやってますんで、
はい、
すっかり忘れてましたそれ、はい、
ね、はい、
LINE アットの方も、はい、LINE でですね、はい、@yri1664x、@yri1664x で検索してもらえると東京ミルク放送局のアカウントが出てきますので、そちらに登録しておいてもらえれば、ちゃんまつ世界征服への道をお届けできればなと思います
できればなと、
はい
はいはい、今日もね配信しましたからね、
はいはい、
定期的に送られます、よろしくお願いします、はい、はい、というわけで次回は、
はい、松本太陽先生花男
はい、花男
行きたいと思います、
終わりました、
はい、
はい、といったところで今回も愛という人感動とちょっぴりの一度お送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄裕貴と
ちゃんまつ2018でした、
それでは皆さんまた来週